兄弟の皆さん、私たちにとってふさわしい親権者、良い夫、父親として主に信頼されていると知ることほど大いなる誉れはありません。確かなことは、主の信頼は大きな努力を払って初めて得られる祝福だということです。信頼は神の律法への従順さに基づいて与えられる祝福です。主の信頼は私たちがバプテスマの水や神殿の中で交わした誓約に忠実である結果として得られるのです。主との約束を守るとき、私たちへの主の信頼は深まります。私の大好きな古代と現代の聖典はともに、義人の人格を表すとき、心が高潔であるという表現を使います。高潔さのあるなしは人の人格を決める基本的な要素です。心が高潔である人は信頼されます。なぜなら、信頼は高潔さの上に築かれるからです。高潔な人とは、目的も行動も人前であるなしに関わらず、生活のあらゆる面で清く義にかなっています。私たちが下す決断の一つ一つで神の信頼を深めるか損なうかが決まるのです。この原則は、夫および父親という神から与えられた責任において最も顕著に現れるかもしれません。家族、世界への宣言の中で、現代の預言者、聖権者、啓示者から夫および父親としての神聖な務めが私たちに与えられています。この文書はこう説いています。 1. 父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなければなりません。 2. 父親は生活必需品を提供し、そして 3. 家族を守るという責任を負っています。神の信頼を得るには、これら3つの神によって託された家族に対する責任を主の方法で果たす必要があります。家族の宣言には、さらにこれらの責任を対等のパートナーである妻と共に果たすのが主の方法であると記されています。それは、これら3つの責任に関する重大な決断は、妻の完全な同意なしに行ってはならないという意味だと私は思います。主の信頼を得るための最初のステップは、私たち自身が主を信頼することです。ニーファイの次の祈りはそのような決意をよく表しています。お主よ、私はあなたを頼ってまいりました。これからも常しえにあなたを頼ってまいります。私は肉の腕には頼りません。彼は主の御心を行うことに完全に献身していました。私は言って主が命じられたことを行うというだけではなく、それを必ず成し遂げるという揺るぎない決意を持っていたことは、次の言葉に明らかです。主が生きておられ、また私たちが生きているように確かに、私たちは主から命じられたことを成し遂げるまでは、あれのにいる父のところへは下っていきません。ニーファイがまず神を信頼したので、神はニーファイに大きな信頼を寄せました。主はニーファイに惜しみなく御霊を注ぎ、彼と家族とニーファイの民の生活を祝福してくださいました。ニーファイが愛と義を持ってその家族と民を管理し、生活の糧を与えて守ったので、彼らは幸福に暮らしたとニーファイは記録しています。このテーマに女性の視点を加えたいと思い、結婚している2人の娘の助けを借りました。夫婦と家族の生活に対する影響という観点から、信頼の大切さについて短く書いてほしいと2人に頼んだのです。以下は娘のララとクリスティーナの意見です。まずララの意見です。私にとって最も重要なことの一つは、夫が1日の中で私に敬意と愛を示す選択をしてくれると知っていることです。そのように互いを信頼することができれば、家庭に平安がもたらされ、一緒に子育てを楽しむことができます。今度はクリスティーナの意見です。誰かを信頼するというのは信用することに似ています。信頼や信用がなければ、あるのは恐れと疑いです。私にとって夫を完全に信頼できることで得られる一番の祝福は平安です。彼が有言実行だと知っていることから得られる安心感です。信頼は平安、愛、 そして愛が含まれる環境をもたらします。二人ともお互いに何を書いたか知りませんでした。別々に書いたのにもかかわらず、信頼できる夫がいることの直接的な結果として、家庭における平安という祝福を挙げているのは大変興味深いと思います。娘たちの例からわかるように、信頼の原則はキリストを中心とした家庭を築く上で極めて重要な役割を果たすのです。私自身もそのようなキリストを中心とした文化で育つことができました。神権を尊び心が高潔だった父は家族全員から信頼されていました。高潔さの上に築かれた信頼の原則を理解し、それを実践する父親が家族に忘れられない影響を残すことについて、私の青年時代の経験を分かち合わせてください。私が幼かった時に、父は工場の自動化を専門とした会社を立ち上げました。この会社は世界中で自動化した生産ラインを設計し、製造設置していました。私が中学生の時、父は私に仕事を学び、経営も基礎から学んでほしいと思いました。私の最初の仕事には、敷地の手入れや一般の人の目に触れることのない施設の塗装などがありました。高校に入ると昇格して、工場の現場で働くようになりました。青写真の読み方や鉄鋼製作の重機の運転を習い始めました。高校を卒業すると、私は大学に進学し、それから電動に出ました。電動から戻るとすぐにまた工場に戻りました。翌年の学費を稼ぐ必要があったからです。電動から戻って間もなく、工場で働いていたある日のこと、父に呼ばれてオフィスに行くと、ロサンゼルスへの出張に一緒に行かないかと聞かれました。父が出張に誘うのは初めてでした。つまり父と一緒に会社を代表して公の場に出ることを許されたのです。出張前、父は顧客になるかもしれない相手の会社について少し説明してくれました。第一に、その会社は多国籍企業であること。第二に、その会社は世界中の生産ラインを最新のオートメーション技術に切り替えることになっていること。第三に、我が社はその会社に一度も設計や技術を提供したことがないこと。そして最後に、その会社の購買担当の最高責任者が新プロジェクトの入札額について協議する会合を求めてきたこと。この会合は我が社にとって新規の重要なビジネスチャンスがかかった大事なものだったのです。ロサンゼルスに着くと、父と私はホテルに向かいました。話し合いはまずプロジェクトの設計仕様について協議し、分析することから始まりました。次の議題は輸送や納期を含む業務の詳細に関するもの、そして最後の議題は価格や契約条件が中心でした。面白くなったのはここからです。その重役は、プロジェクトに入札した会社の中で我が社の入札額が最も低かったと説明しました。それから興味深いことに、次に低かった入札額を教え、入札書を持って帰って提出し直してくれないかと頼みました。新しい入札額は私たちの次に低かった入札額より少しだけ低くして、上乗せした額を彼と私たちで折半するのだと説明しました。そうすればみんなが得をするというのが彼の理屈でした。我が社は元の入札額より相当高い収益を上げることができて得をするし、彼の会社は最低の入札額の会社と取引ができるので得をする。そしてもちろん、この取引をまとめて上前を跳ねる彼も得をするということです。それから彼は彼の要求する金額を送る郵便局の支所箱の番号を手渡しました。そんなやり取りの後、彼は父を見て、ではそれでいいですねと尋ねました。驚いたことに、父は立ち上がって彼と握手すると、返事は改めてさせてもらうと告げたのでした。会合の後、私たちはレンタカーに乗り込みました。すると父が私に向かって聞きました。さあ、どうしたらいいと思う？私は申し出を受けるべきではないと思うと答えました。すると父はこう尋ねました。全従業員のために注文を十分に抱えておく責任があるとは思わないのかい？その質問を真剣に考えていると、私が答えるより先に父が自分で答えていました。リック、よく聞くんだ。賄賂を受け取ったり高潔さを失ったら、それを取り戻すのは至難の業だ。 絶対にしてはいけないよ。一度たりともね。この経験を話しているということ自体、私が初めて行った出張で父から教わったことを忘れていないことをお分かりいただけるでしょう。私たち父親にはいつまでも残る影響を与える力があることを知ってもらうために、この経験を分かち合いました。私が高潔な心を持った父を信頼していたことは皆さんにも想像できるでしょう。父は私生活においても、母や子供たちやすべての知人に対してこの同じ原則を実践していました。兄弟の皆さん、今晩ニーファイの模範のように、まず私たち自身が主を信頼し、その上で高潔な心によって主だけでなく妻や子供たちの信頼も得ることができますように。信頼は高潔さの上に築かれるという神聖な原則を理解し、実践するとき神聖な誓約を忠実に守ることになります。また愛と義を持ってよく家族を管理し、生活必需品を提供して世の悪から家族を守ることができるようになるのです。これらの真理をへり下り、イエス・キリストの御名により明かします。アーメン。